前の前の日曜日でありますけれども、ペンテコステという日でありました。ペンテコステの時に、弟子たちが祈っている時に、聖霊が下ってですね、それも静かに下ったのではなくて、本当に激しく音を立てて下りました。本当に、そして弟子たちの中に大きな声で神様を賛美する人々が現れました。いろんな国の言葉で神様のことを語る人々がいました。ですから、聖霊様に満たされるというと、何かですね、興奮したりですね、大きな、この、力が溢れてきたり、甲骨状態を想像する人々。なんか、エクスタシックなですね、こういう状態を想像する人も多いのでありますけれども、でもですね、今日の書いてある聖書の箇所のようなところを読んでいきますと、必ずしも、そういう特別な、何か、ドーンと来るとかですね、ガーンと来るとか、わーっと盛り上がるとかですね、そういうことを超えて、日々の歩みの中で、聖霊様に語っていただいて、聖霊様に導いていただいて、ある意味静かにって言ったらいいんでしょうかね。静かにって言うと誤解されてしまうかもしれませんけれども、この日々の歩みの中で堅実に着実に、聖霊様の声を聞きながら歩んでいくということが、本当にその特別な経験に負けないくらい大切なことなんだということを思わされるんですね。ですので、今日は前回の先々週のメッセージとセットで聞いてくださったらいいと思うんですが、聖霊様によって歩んでいくってどういうことなんだろうかなってことをお話ししたいと思っています。今日は2つのポイントでお話をしたいと思っているんですが、まず第1が肉の欲の結果と御霊の実ということです。2つのリストがここに出てきます。そのリストを本当にちょっと比べながら見ていきたいなというふうに思わされています。2番目に、御霊によって歩むということ。どういうことなのかということをお話ししたいと思っています。まず第一に、肉の欲の結果と御霊の実ということです。肉の欲の結果というのがここに書いてあります。肉というのはですね、肉の欲っていうのは、人間が罪を犯してしまった人間が、生まれつき罪を持っている人間が、自然にそちらに惹かれていく罪の欲ということができると思います。それはですね、こういうものだというふうに言うんですね。19節ですが、肉の働きは明白である。ほっといたらこうなっちゃうんですよ。人間は神様の力をもらわないで、自分の力だけで生きていこうと思うと、放っておいたらこうなってしまうんですよというのが、ここに出てきます。すなわち、不貧困、汚れ、公職。この三つはですね、実は聖書の中でたくさん出てくるんですが、性的な罪のことです。ある人々は、教会ではそういうことはもう言わなくていいというふうに言い始めています。性的な罪の話はしない方がいいという人々もいます。なぜならば誰でも心にちょっとは引っかかるから、そんな話はしなくていいよということを言われることがあります。でも、聖書の中には本当に何回も何回も何回もこの性的な罪のことが取り扱われています。それは自分の体に対する罪であります。で、自分の体なんだから、自分のものなんだから、どうしてもいいじゃない。勝手じゃないって私たちは言うかもしれませんけれども、聖書ははっきりと言っています。私たちの体は、神様が私たちに任せてくださったものです。神様が私たちに管理を任せてくださったものです。ですから、そして、ここには神様が住んでいてくださいます。私たちの体に住んでくださいます。だから本当にこれは大切に守っていかなきゃいけないんだっていうふうに言われるんです。第一コリントの6章の15節から20節、そこにはっきりと書いてあります。私もですね、決してこの性的な罪の話をしょっちゅうするわけではありません。でもですね、時々はですね、 大切な話でしなきゃいけないなと思わされますね。今日は特に中高生と大学生がキャンプに行ってるので、まあ、キャンプでもおそらくそういう話も出るとは思うんですけれども、それはちょっと残念だったなって感じがするんですが、今日するときに中高生たちがいないことは、大学生がいないことはちょっと残念な気もするんですが、でもですね、本当に彼らにも知ってもらいたいことです。今の時代、日本でもアメリカでも、この性的な経験を持つことが、当たり前のようになっている。とても残念なことです。恐ろしいことですね。神様は結婚の関係の中で性的な関係を祝福されました。ですから本当に結婚まで清さを守るということがとても大切な神様のメッセージであります。コリント第一の手紙の6章の15節から20節にこのように書いてあります。あなた方は自分の体がキリストの死体であることを知らないのか。ごめんなさい、ちょっと早かったかもしれませんね。教会備え付きの聖書では262ページですね。コリント第一の手紙6章の15節から、読みますね。あなた方は自分の体がキリストの死体であることを知らないのか。それなのにキリストの死体を取って遊女の死体として良いのか。断じていけない。それとも遊女につく者はそれと一つの体になることを知らないのか。二人の者は一体となるべきであるとあるからである。しかし主につく者は主の霊と一つの霊になるのである。不貧困を避けなさい。人の犯すすべての罪は体の外にある。しかし不貧困をする者は自分の体に対して罪を犯すのである。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。私たちは性的な関係を持つときに、肉体的な関係を持つときに、そこで私たちは一体になるんだ。だからあなたが結婚という関係の外でそういうものを持つならば、それは本当に無責任なその一体を経験することであって、それは痛みを生み出し、この神様の祝福を受けることができない。そのことを聖書でははっきりと罪と言っています。あなた方は結婚を重んじなさい。言われています。ですから、神様から任され、この肉の結果をですね、最後に書いてあるんですけれども、神様から任されているものを自分中心に用いて、神様から任されているものを神様の目的とは違うふうに用いることを、この肉の欲の結果では出てくるんですけれども、神様から任された体を神様が願っていらっしゃるように、神様がこの私たちに与えてくださったように用いることが大切なことですね。2番目は宗教的な罪が出てきます。ガラテヤ書の方に戻り、ガラテヤ人の手紙の方に戻りますけれども、ガラテヤ人の手紙の5章の20節の最初の2つ、偶像礼拝とまじないは宗教的な罪です。私たちの心は神様とつながるべきものであるのに、神様以外のものと固く結びついてしまう。それが偶像礼拝であり、またまじないです。占いもこの中には入るでありましょう。占いなんて、簡単に考えるかもしれませんけれども、そこには悪霊が働いています。本当に私たちがそのようなものに対してはノーとはっきり言わなければいけないことを思わされます。私たちの魂は、だから宗教的な罪は魂に対する罪ですね。自分の体に対する罪というよりは、これが性的な罪が自分の体に対する罪であるならば、この宗教的な罪は自分の魂に対する罪ですね。神様と共に歩むときに、この祝福が得られるのに、本当にその目的にかなうのに、この違うものと深く結びついてしまう。まじないであるとか、占いであるとか、偶像礼拝とか、それを通して他のものと結びついてしまう。 それを罪と言っています。そして人間関係の罪。その後に出てくるのは、一番私たちが、この、親しみを感じてしまう。親しみというとあまりいい言葉じゃないですが、これを感じてしまう。私たちが身に覚えがあるって言ったらいいんでしょうかね。そういうものだと思いますね。敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分派、分裂、妬み、ここまでが、この人間関係の罪ですね。共同体に対する罪もあると思います。党派心とか分裂分派、これは教会という共同体に対する罪ですね。そして、敵意、争い、そねみ、怒り、妬み、そういうものは人間関係の中の罪です。でも、気をつけていただきたいのは、これはですね、例えば妬み。妬みだったら、そんなに表面に出てくるものじゃないですよね。内的な罪。心の中だけの罪。皆さん、妬みが表面に出てしまうことはありますか？いや、うっかりすると出ちゃうこともあるかもしれませんけれども、自分の中だけに収まっている場合も多いと思いますね。本当に誰も知らない。誰も気がつかない。誰も知り得ない。私たちの心の中の罪も、これは肉の欲の結果なんだというふうに言われるんです。怒りとか、敵意とか、結構ここに出てくるの、みんなそうですね。表面に出てくるものばかりではない、表面に出てこない心の内側に、イエス様おっしゃいましたね。人を殺せばそれは裁判を受ける。でも、それだけじゃないんだよっておっしゃいました。本当にバカ者、人に言うならば、それはもう地獄の火に投げ込まれるんだ。愚か者というならば、それは裁判を受けなきゃいけない罪なんだ。私たちが心の中で思う、この、姦淫を行うならば、この、それは、裁判を受けなきゃいけない、それは罪だというふうに言われている。でも、心の中でそういう思いを抱いただけでも、それは同じ罪なんだよって、イエス様はおっしゃいました。本当に私たちの心が、問われてるんだなと思います。そして最後に泥酔円楽、これ何かなと思ったんですけれども、時間に対する罪ということもできると思いますね。神様が私たちに託してくださった時間をどのように用いるか。これら全てのものは性的なものも宗教的なものも人間関係も時間に対するものもそうです。神様が私たちに任せてくださったもの。神様、これはあなたの人生を祝福するためにあなたに与えよう。神様が与えてくださった私たちの体、私たちの魂、私たちの周りの人間関係、そして私たちの時間、それを神様が願うように用いないで、私たち自分の勝手な思いのために用いること。その結果私たちこうなるんですよということを書いているのであります。それに対して対照的なのは御霊の実であります。これをですね、丁寧に学ぶことも大切でありましょうけれども、今日はですね、全体として捉えたいと思うんですが、しかし御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。このように書いてあるんですけれども、御霊聖霊様が私たちに結ばせてくださる実、それは何か素晴らしいですね。愛、喜び、こんなのいらないよって人いますか？愛！私は愛なんて持ちたくない。喜び！私は喜びながらなくなって生きていける。平和！私はいつもいつも怒っていたい。人間関係が本当にガタガタの方が幸せだ。いませんよね。寛容でありたくない。いつも厳しい。この人を許せない。そういう思いでいたい。ないですよね。私たちこれ本当欲しいと思う。慈愛、善意、忠実、柔和、自制。私はこれが本当に欲しいと思う。でもこれらすべてよく見るならば、これは人間関係における豊かさですよ。愛も、喜びも、 平和も寛容も慈愛も忠実、善意も忠実、柔和、自制、どれ一つとって自分一人で持っていて、誰との関係の中でもそれが生かされなくても大丈夫というものはありません。すべて人間関係の中に現れていく、本当に周りの人を生かしていくダイナミックなものだなってことを思います。これ品性だとよく言われるんですが、品性というなんか静かなですね、なんか静かな部屋の中で神様って祈ってですね、ああ静かに過ごしていく、そういうようなイメージがあるかもしれませんけど、そんなもんじゃないなと思う。聖霊に満たされて歩むというのは、本当に私たちの内側に神様のとの関係の中に生かされ、神様によって喜びを与えられ、力が与えられ、周りの人々との関係の中に生きていく、周りの人を生かしていくようなものなんだということを思う。聖霊に満たされて歩んでいくときに、確かに正直者がバカを見るような世界の中に生かされるかもしれない。でも私たちがこの品性を身につけていくならば、世の中にあっても周りの人を生かしていくような生き方をすることができる、そういうものを聖霊様私たちに与えようとしていらっしゃるのではないでしょうか。聖霊様私たちが世の中に出ていったら苦労するようなものを与えようとしていらっしゃるんでしょうか。人間関係の中で損をするようなものを神様は与えようとしていらっしゃるんでしょうか。そうじゃない、聖霊様は本当に私たちの内側にあふれて、私たちを通して周りの人を生かしていくような、周りの人に喜びを与え、周りの人を幸せにしていくようなものを与えようとしてらっしゃるんだ。だから私たちは本当にこのことを求めていっていいんだって、愛を、愛のあふれた人間とならせてください、喜びのあふれた歩みをさせてください、平和を与えてください、寛容な思いを与えてください、慈愛を与えてください、善意を与えてください、忠実に生かしてください、柔和なものとならせてください、自制をする心を与えてください、そのように求めていっていいんだ、そのことを思わされるんであります。私たちは大胆にそのことを期待していきましょう。神様はこれを私たちの人生に与えようとしていらっしゃるんだ。いや、これは特別な賜物であってね、ここにイエス様を想像すればぴったりくるけれども、これは特別なものであって、私たちがそんな簡単にもらえると思っちゃいけないよ、そういうふうに私たちはどこかで思ってるかもしれない。でもそうじゃない、神様は先週の子供たちのお話と同じように、最高の、私たちに最高のものを与えたくて与えたくて与えたくて、私たちにこれを与えようとしてらっしゃるんだ、この身を結ばせようとしてらっしゃるんだ、そのことを本当に期待していきたいと思いますね。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。御霊によって歩むってことです。でもこれを覚えてください。これは御霊の実です。御霊の実というのは、実るまで時間がかかります。皆さん、今年はどうでしょうか。野菜作ってらっしゃる方いますか。キュウリを作ってる、ナスを作ってる。やっぱりアメリカにいると日本のナスが食べたい、キュウリが食べたいと思う。今から種をまいて、キュウリを作ろう、ナスを作ろうと思っても大変ですよね、もうね。準備のいい方は3月、4月から準備して、苗から買えばいいかもしれませんけれども、本当に種から育てようと思うと2月、3月、4月くらいから準備をして、やらなければいけない。実を実らせるのには、時間がかかる。桃栗3年、柿8年ですか ?3 年、桃栗は3年かかる。柿は8年かかる。聖霊様の実が実を結ばせてくださるというのも、やはりこれも一朝一夕の出来事ではないんだということを、やっぱりパウロがここで御霊の実という言葉を使ったことにはやはり意味があるだろうと思いますね。私、聖霊様が私たちのうちに実を実らせてくださる、それには時間も必要であろう。そしてもう一つは、 ああ、そうだな、愛だな、喜びだな、平和だな、これを実らせようと、実を結ぼうと思うことよりも根を深く張ろうとすることの方がずっと大切だことです。皆さん、野菜もですね、早く実がならないかな、実がならないかなと思うでしょう。早く花咲かないかな。でもその時にですね、その野菜は根を深く深く張ってるんです。木も本当にその木を支えるためには、深く深く根を張らなきゃいけない。街路樹なんかで、ちょっとそこにポンと持ってこられて、ポンと植えられた木は、今年はあまりまだ、大きな大きな、嵐があって木があちこちにボコボコ倒れることがないでありましょう、なかったような気がしますけれども、去年だったでしょうかね、去年の春だったでしょうか、ボコボコ木が倒れてましたね。中には大きく大きく根を張った木まで倒れてたりしましたけれども、ほとんどの木は、根が広く張ってない。根が深く張ってない。根が浅い。根が狭い。街路樹で、あんまり広く張ることができなかった。移植されて間もない木で、なかなか深く張れなかった。もちろん、古くなったがゆえに倒れた木もあるでありましょうけれども、私が通った中で見た多くの木はですね、根を深く張れなかったがゆえに倒れただろうな、という、そういう木でしたね。実を結ぼうと思うならば、根を深く張ることです。根を深く張るってどういうことでしょうか？それは本当に御言葉に聞いていくことです。聖書の御言葉に本当に日々聞いていこうとすることです。日々神様に心を向けて祈りを捧げることです。そのように根を深く神様から栄養をもらおう、神様から栄養をもらおうと思っていく中で私たちは実を結ぶものになっていくのであります。私たちは本当に実を結びたい、愛を持つものになりたいな、喜びのあふれた歩みをしたいな、この寛容なものになりたいな、平和を持ちたいなと思う。でもそれは付け焼き刃じゃどうにもならない。そういうものを持とうと思って一生懸命頑張ったところでそれはできない。それをさせてくださるのは聖霊様です。根を深く張ろう、この神様ご自身に根を深く張っていこう、神様ご自身から栄養をもらっていこう、神様ご自身から豊かな命をいただいていこう、御言葉に聞いていこう、祈っていこう、そういうことの中に御霊の実を結ばせていただく、そのような歩みができるのであります。そしてここではっきりと書かれているのが、御霊に従いなさい、16節、私は命じる。これは命じるですよ。命令ですよ、これは。私は命じる、御霊によって歩みなさい。御霊に従うことを選び取ることです。25節、私たちが御霊によって生きるなら、また御霊によって進もうではないか。御霊によって進もうじゃないか。ステップバイステップで、英語の訳を見るとそうだなと思うんですけれども、本当に一歩一歩、聖霊様に従って歩もうじゃありませんかって、御霊に従うことを選び取っていく、ある若者がですね、大学生の時にクリスチャンになりました。クリスチャンになってしばらく経ってからですね、どう、指導してくれたスタッフの教会のスタッフの方に声かけられました。どう最近。いやー、それが大変ですよ。本当に葛藤ですよ。今までは当たり前のように OK だったことが、ああ、これは神様喜ばれないんだなと思って悔い改めました。でも、悔い改めたらもう本当にそんなことは全然気にならないんじゃない。やっぱり気になる。やっぱり今まで生きてきた生き方が、ああ、なんかムクムクムクっと、頭を持たれてくる。あ、こっちの方が楽しいんじゃないかなって。そんな気持ちになることもある。本当に自分の中に、ワイルドな犬と、本当に、この、 なんて言ったらいいの、おとなしいと言うと変ですけれども、ちゃんと整った犬と2匹がいるみたいで、いつもいつもそれが、この2匹がもう戦っているような状態ですよ。そうか。どっちが勝つと思う？どっちが勝ってる？どっちが勝つと思う？それはですね、餌をたくさんやってる方が勝ちますよ。私たちがもしも自分の肉の欲の方に餌をやり続けているならば、勝利を得ようと思ってもそれはできない。自分の肉の欲にノーと言って、聖霊様の導きに対してイエスと言わなければ、聖霊様の導きに本当に従順でなければ、お前その罪悔い改めなきゃいけないよね。聖霊様がそれを示されたら、それに対して、ああ、そうだ。悔い改めて従うことです。いや、それ今ストップすべきだよね。そう。それに対して本当に従順に聞いていくことであります。そして、でも本当にそうやって歩んでいく中でも、私たち自分の弱さを思い知らされますよね。皆さんどうですか？いや、もうイエス様を信じてからもう勝利に次ぐ勝利で、もう本当にイエス様を信じてこんなに素晴らしい。いや、素晴らしいんですけど、素晴らしいんですけど、戦いがありますよね。敗北することないですか？ダメだな自分って。自分でなんで愛、喜び、平和、寛容、恥ずかしい。こんなこと全然ダメ。敵、怒り、そねみ、妬み、ああ、こっちの方がなんか不貧困、汚れ、公職、なんかこっちの方が、こんな自分では痛くないんだけれども、こんな自分で痛くないんだけれども、どうしてだろう。どうして自分はこんなに弱いんだろう。そう思うことも、多いのではないだろうかと思います。本当に私たちは御霊に従って、御霊様の細い声で従おうに歩ん従の細い声に従って歩んでいきたいと思う。でもその中でも本当に自分の弱さを思い知らされる時があるでありましょう。その時、もう一度イエス様の十字架を思える時であります。24節に、キリストイエスに属する者は自分の肉をその情と欲とともに十字架につけてしまったのである。私たちがイエス様を信じるときに、私たちのすべてはイエス様と一緒にあの十字架の上で死ぬ。これは洗礼の意味でありますけれども、本当にイエス様の十字架とともに死ぬ。そして私の本当にどうにもならない、自分で頑張って頑張って頑張っていい人間になろう、立派な人間になろう、この御霊の実を結べるような人間になろうって頑張って頑張って頑張って頑張ってもできない。あ、自分自身も思います、本当に弱いなって。いつも申し上げてますが、偽善的な生き方はできるかもしれない。クリスチャンっぽく生きることはできるかもしれません。私は教会に行ってますって生き方はできるかもしれない。でもそういう偽善的な生き方では疲れちゃいますよね。本当に私たちは罪深い弱い存在です。その弱いものを、自分自身を認めて神様の前に出ることです。神様助けてください。私は自分の力では勝利できないんです。自分の力では従えないんです。神様助けてください。神様、私は弱いんです。十字架の恵みを味わい知ることです。どこまでも罪深い、どこまでも弱い、どこまでも神様に従うことのできない私たちを救うために、許すために、イエス様がの十字架の上で命を投げ出してくださった、血を流してくださった。だから私たちは神様のもとに行けるんだって、自分自身を本当に裸になって神様の前に出ようじゃありませんか。 聖霊様に従うタイム、前々回の日曜日もちょっとお話ししましたように、それは自分の心を一つ一つ心の部屋を明け渡して聖霊様の支配に委ねることです。この肉の欲と聖霊様の働きは私たちの心を全部支配しようとする力です。両方とも、片方で聖霊様は私たちの全てを要求なさいます。肉の欲も私たちの全てを飲み込もうとします。私たちの神様に従っていく歩みというのは、心の扉を一つ一つ開けて聖霊様に明け渡していく歩みです。私たちの心の中でまだ本当に開かずの間になっているところはないでしょうか。聖霊様に明け渡してないところはないでしょうか。本当に今日も私たちを愛し、私たちのために一人子イエス様を与えてくださるほど愛してくださった方に、自分自身の心を開いて従っていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、今日も一度聖霊様をお待ち望みます。本当にこの二つのリストを見るならば、私たちはどれほど肉の欲に捉えられやすいものであるか、自然にそっちに流されやすいものであるかということを思います。でもあなたは聖霊様を与えてくださって、私たちを愛を持つ者へ、喜びを持つ者に、平和を持つ者、寛容を持つ者、慈愛を持つ者、善意を持つ者、忠実を持つ者、柔和な者、自制を持つ者と作り変えようとしていらっしゃることを覚えます。あなたはこれを与えようとして、与えようとして私たちを待っていてくださることを覚えます。神様、心を開いて求めます。心を開いて聖霊様の支配に委ねます。神様、どうかこれらのものを私たちの心に満たしてくださいますようにお願いいたします。時間はかかるかもしれない。どうかその時間かかったとしても、それを求めていくことができますようにお願いをいたします。その品性を持たせてくださいますようにお願いをいたします。今世界はそのような器を必要としています。本当に恵みによって捉えられて、イエス様の恵みによって捉えられて、でもそこで止まらないで、本当に品性を、御霊の実を結ぶ器を必要としています。どうか私たちのうちにそのことを成してくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。